こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと今日はですね、まあ、普段は結構開発のことが多いんですけど、少し時事ネタって言っていいんかな、時事ネタって言っていいかちょっとよくわかんないけど、
時事ネタ、
時事ネタ、ちょっとすごいなって思ったんで、その話ができればなと、思っているんですけれども、
はい、
まあ、スペース X、ね、はい、カーサーを、買収したと、いうことで、9兆円ぐらいだったっけ、9兆円とかね、
600億円で、っていう計画してるって、
全然違う、
まあ、日本円で、はい、600億ドルでごめんなさい、600億ドルなので
9兆円ぐらいか、
9兆円ぐらいみたいな、
はい、そうやね、9兆円ぐらいで、検討してるのか、検討中、
合意までは至ってないんじゃないかな、
まあいいや、ちょっとなんか そこの話題があって、ちょっと本筋はちょっとそこの話をしたいんではないんですけれども、
はい、
いや結構ね、いやマジですごいなって思っていまして、なんかもともと僕の認識だとですよ、まあ、そもそも僕がちょっとあんまり勉強不足だったのもあるんですけど、なんで、なんでみんなイーロンマスクのことこんなすごいすごいって言ってんだろうって思ってた
なるほど、そういうふうに思ってたわけですね。
そう、ずっと思ってた、まあそれこそテスラとか、まあ、もちろんすごいんですけど、すごいのはまあ分かるんですけど、なんかそのいろんなすごい人がいる中で、イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズと並べるぐらいすごいって言われてる感じじゃん、ずっと。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。
っていうなんか僕の認識が、まあ、スティーブ・ジョブズの方が、まあ、より多分なんかレジェンド的な感じだけど、まあ、それこそね、Google の CEO とかがいたりとか、Amazon の CEO とかがいたりとかっていう中で、
はい。
なんでこんなにイーロン・マスクって注目されるんだろうってずっと思ってた。だからすごい人なのは分かるんだけど、なんでここまでなんだろうっていうのをすごく思っていたんですよね。
なるほど。
スペース X でいろいろこう、はい、あのロケット撃ったりとか、あと、まあ、X の買収とかでも、まあ、結構話題には
上が
って、
ね、
まあ、その時は、まあ、本当にすごいなとか思ったけど、なんかその時もまだそんなになんかピンとは来てなくて、
ああそうなん、逆に僕あれですね、スティーブ・ジョブズよりすごいなって思ってました、うん、逆に
なんでそう思った。いや、
なんかね、いやぶっちゃけなんかどれだけすごいことやってるのかあんまり理解はできてない部分ありつつも、なんかそのやってることの幅広さがすごいなって思って、なんかもともとペイパルの立ち上げで創業してるっていうところからスタートして、
なるほど、
まあ、スペース X も、はい、まあ、宇宙関連の産業、まあ、僕結構宇宙の話、結構好きだったりするので見てて、すごい今までにない革命を起こしてるなって感じることもあるし、
あとはそういうことか、
トランプ政権とかでも、結構あの主要なポストにも政治家として入ってるとか、活動の幅すごいくないみたいな、
そういうね、そういうことね、
まあ、世界に与える影響も含めて、なんかそういう意味では本当にすごいのかなっていう印象はなんとなく受けてる。
なるほど。なんか僕の中では、まあ、いろんなことをやってる人で、そういう意味ではすごいんだけど、なんか一個のすごい大きいことをやってる人みたいな見え方をしなかった。
なるほどね。まあ、スティーブ・ジョブズみたいな、その iPhone を生み出したみたいな、iPod を生み出したみたいな。
みたいな。そうそうそうそう。っていう感覚やったよね。
はいはいはい、
そう、
なるほど。
で、まあ僕がなんかすごいなって思ったタイミングがまあ、あったんですよ。あのアンソロピックとスペース X が提携するみたいなニュース、
あ、なんかありましたね。はい、
まあ1ヶ月前なのか2ヶ月前なのか、あん時に、あ、そういうことなんだって。
どういうことなんだそうなんですね。
なんかまあ、今までの僕のイメージって、まあ、テスラ、まあ、最先端の車やってて、まあ、他の会社だけど、まあ、すごいよね、すごい、すごいことしてるな、で X 買収、あ、すごいな、 赤字の企業を、うん、まあ立て直してすごいなみたいな、こう単発単発ですごいな、うんうん、すごいなっていう。でスペース X、まあロケットいっぱい打ち上げて、なんかそういう技術を、まあそんなこともやりながらすごいなみたいな、だからなんか枕言葉的になんかこういうこともやりながらこれやってるのすごいなみたいな、
あ、は
いはい、みたいな感覚で、でそれがスターリンクが、
うん、
まあ初めはなんか誰が使うんだろうみたいな感じだったけど、実際に使われ始めて飛行機とかでもね、使われ始めたりとかしていて、うん、おーすごいなみたいな、
うん、
けどなんかアンソロピックとの提携を見たときに、これ宇宙を目指しているのはデータセンターかーって思った時に、なんかでグロックとかさ、いやなんか正直 X がなんで X が、まあスペース X が、スペース X も X のあれよね、持ち、スペース X の持ち物は X やね、多分確か
最終的そうだね、うん、スペース X が X を買収し、まあ、XAI を買収したのかな、
そうそうよね、うんうん
うん、
まあ、みたいな感じで、だからなんかそのなんでグロックとかやってんだろうみたいな、なんか全部どちらかってるように見えてたんやけど、全部がつながると思って、これ
ああそういうことですね、今までだから点で点ですごいなってい う、まあ僕が今感じてたようないろんなことやっててすごいなっていうのが、実はなんか一個にまとまるんじゃないかみたいな、
一個のゴールを目指せてるっていうのがかなりすごいなと思って、
はいはいはい、
で、
はい、
ロケットとか、まあその衛星とかをまあ、打ち上げるっていうことで、うん、まあ、よりこう未開の地に行くみたいなところで、未開の地に行くとこにワクワクしてるんじゃなくて、まあ、それをこう例えばその太陽光、まあ、よりこう太陽に近い、
うんうんうん、
あの熱源の下で太陽光の パネルで、まあ、発電できるよねみたいなとか、うん、もっと寒い地域ってか星に行けたら、あの GPU ガンガン回せるよねみたいなとか、まあそもそも研究目的の印象が強かったよね、その宇宙に行くってことは、あの例えば無重力空間だと無重力空間でしかできない研究ができるみたいなとか、まあ極寒の地に行くとそこでしかできない、作業ができるみたいな、研究の作業ができるみたいな、研究目的なのかなって思ってたけど、全部なんか実務っていうか、なんだろう、今もうまさにニーズとして顕在化してるところに紐づいていくことがこう見えてくると、なんかすごいなと思って、しかも今 X のリアルタイムの情報に、
うん、
まあしっかりアクセスできるっていう意味では、うん、まあ、グロックがまあ一番やっぱすごい、 X の中を検索できるっていうのが一つの優位性になってて、まあ、これはまあ、うん、あの学習もできるってことじゃん、
まあユーザーがいっぱい投稿してる文章がそのまま学習データになるみたいな、
そうそうそう、よりリアルな、しかも、うんう
ん、はいはいはい、
っていうものもそうだし、だから学習データにもなり、ユーザー基盤でもあり、
うん、
でスペース X のその宇宙へのみたいなところ、データセンターであり電力源であり、うん、みたいなところに全部つながっていくのすごいなっていうふうに、まあもうね、あの知られてることかもしれないですよ、当たり前の話、はいはい、何言ってんだよって言われるかもしれないですけど、いやーなんかこの感動を共にね分かち合いたいなと思って、はい、今ちょっと違う、なんかちょっと違う経路の話をちょっとさせていただきましたって感じなんですけど、でね、うんうんうん、まあ、そこでちょっといろいろと調べたんですよ、
はいはいはい、
で結構面白くて、
うん、なんかどういう風な構想、なんか僕もイメージはなんかスペース X とかはまさにこう研究目的みたいなイメージというか、なんかまあ元々は火星に定住しようみたいなプロジェクトとして始まっていて、なんかそれって今まで人類が未到達だったところにまあ行こうよみたいな、まあそれこそイーロンのこうパッションというか、こうワクワクだよねみたいなところが、僕はそういうのがコアなのかなと思ってたんだけど、まあ今ちょっと聞いてる雰囲気だと、うん、多分なんか大きな目標が一個に統合される目標があるのかなっていうふうに思ってて、なんかそういうのが
ちゃんとイーロン・マスクはね、うん、掲げてるんですよ。AI、ロケット、宇宙インターネット、うん、スマホ直接、まあスマホでのこうダイレクト通信、
はいはいはい、
あと世界でこう、まあ、随一のリアルタイム情報とか、まあ、言論プラットフォーム、
うん、
まあ、
うんうん、
X ですよね、これらを束ねた地球上および地球外で 最も野心的な垂直統合エンジンであると。
垂直統合エンジン
まあこれは日本語だからちょっと分かんないけどね。
ああなるほどね。
うん、として一応位置づけてるというか宣言はしてるみたいですね。
うん、ああそうなんだ。なんかだから今まで僕たちが使ってたそのインターネットとか AI っていうのを、うん、なんだろう、宇宙とか規模も含めて全部ガチャンって、ま、合わせて何かを大きなものを提供しようとしてるんですかね。
いやなんかけどそもそも、うん、これから LLM の利用が爆発的に増えていくと、はい、まあこれまだ多分もっと増えていくじゃん。そうなるとなんか GPU とかがただでさえ高くなっていくのに、うん、もう地球上にはありませんみたいな状況になるけど、宇宙ってまだ未開拓領域で、まあ、いくらでも場所があって、しかも GPU を、うんうんうん、設置するにはもっと高環地球よりも高環境かもしれない場所があって、
はいはいはいはい、
っていう中でだからもう課題に直撃してる解決なんかソリューションにもう向かってるんよね。
ああそういうソリューションとしてやってるんだ
としてなるなっていうのがアンソロピックと提携したのを見てなんで提携したんだろうって思ったんやけど、
うんうんうん、
データセンターとしてみたいな書いてたのかな、確か忘れたけど、
はいはいはい、そうだね。
で、あ、そういうことかと思って、で、まあ、最近あの Google にもなんかそのデータセンターとして提供しますみたいな、なんか、まあ、これはなんかガセネタなんか本当のことなんかちょっとちゃんと見てないから分かんないけど、まあ、そんなことがあったりとか、みたいな。だからもう、なんだろう、そういうふわっとしたなんか夢みたいな未来の話じゃなくて、もう絶対来る近い将来の課題に対してソリューションとしても唯一無二のソリューションをなんか持とうとしてる段階。
それも今までは地球で解決してたものを宇宙まで押し上げて大規模なこうネットワークを作り上げようっていう構想があるのかな。
うん、ネットワーク、まあもうそうなのかな。まああとさ、スターリンク事業もそう考えると、なんか初めは俺の中ではなんかすごいこうなんていうんですか、秘境とか、まあ、あと砂漠の真ん中とか、
まあ そうだよね、
そういうインターネットが入らないところの人たち向けみたいな感じで思ったけど、
うんうんうん、
これってスターリンクって要するに衛星だから宇宙でもネットを使える環境ってことじゃん。
ああ、はいはいはいはい、地球から宇宙、宇宙からまた別の宇宙というか、まあ、なんか
そうそう、また別の惑星にも、うん、あのインターネットを持ち込めるっていう話だから、だからそのインフラをずっと作り続けてる会社なんだなと思ったら結構すごいなって思って。
確かにね、なんか僕のイメージもまさにその秘境というか電波届かないところで使えるようにする、うん、衛星通信みたいな。
うんうんうん、そうだけどこれ、いやそう考えるとどこまで考えてたのかももちろん分かんないけど、もしこれがある程度こう予測された上で成り立ってたんだったらすごいなと思って
予想してたのかな。
いやけどなんかそうでもない限りなんかこんなスッと入ることあるみたいな感じの。
確かにね、この AI が来て、
うん、
大規模なその、ね、計算リソース作んなきゃいけない、計算リソースできたけど、うん、それじゃあどこやって転送するんだ、じゃあそれは宇宙に、じゃあまずは計算リソース持ってったら、じゃあその通信するインフラってどうすんの、スターリンクありましたみたいなね。
そうそうそうそう、結局そういう全部のソリューションつなげていってるじゃん。でしかもさ、はいはい、あのまあこれは別の会社だけどテスラも、
うん、
あの完全電気で駆動して、
うんうんうん、
で車の中にソフトウェアを入れ込んでる、
うん、あーそうだね、はいはい、
そう車全部を、まあ、自動運転しようとした時に、
うん、
そのテスラのその車、まあ、だってそのリソース分の、推論コストとか、まあ、例えば AI が運転するみたいな感じだったら推論コストとか絶対地球上どんだけ使っても全人類がさ、みんな AI のが運転する車に乗ったと仮定したらさ、
もう、うんうんうん、
絶対に足りなくなるのはもう明白じゃん。
ああそうだね、うんうんうん、
そう、そのリソースにもなるっていう。
ああ確かに、まあなんかスターリンクさえあればどこにいても、まあトンネルは難しいかもしれないけど、全部こうどこにいても繋がるから、車としては困りにくいみたいなね、うん、 にもなるかも。
そうそう、もうそうだし、うん、まあそもそもそういう、まあ、爆発的に推論コストが必要になった時のソリューションになってるなと思うと、はいはいはい、いやなかなかすごいなっていうふうに思いまして、はい。で結構なんか面白いのがテスラも、
うん、
なんかこれもまあ有名な話なのかな、トヨタと比較して、
うん、
売り上げがあのだいたい6分の1ぐらい、売ってる台数レベルでいうとか、売ってる台数でいうと6分の1ぐらいらしいね。
テスラが、トヨタに対して6分の1、うん、だからまあ少ない、
少ない、
うん、
なんやけど企業価値は6倍あるんやってトヨタの。すごくない？
どういうことなんだろうね。そうなんだ。
それは一応投資家たちがあのテスラのことの位置づけを、まあ、ソフトウェアであったりとか自動運転、うん、ロボタクシーあと蓄電池ね、うんうん、まあ、蓄電池もそういう意味ではあの宇宙に行くためのテクノロジーの一つでもあるよね。
まあ確かに電気自動車っていうその部類の中で蓄電によって動かすっていう技術自体が結構、うん、なんか革新的というか、
うん、ね、蓄電池を作るっていう、
うんうんうんうん、
しかも宇宙であの発電したものを蓄電池に蓄えていく、
うんうんうんうん、確かに。
そう。そう。なんかすごいね。調べていったら、すごいなんか、驚きの。
なんかだから、調べれば調べるほど、イーロン・マスクが今やってる事業っていうのは、実はなんか、みんな相互にリンクしてたんだなっていう感じなんですか。
そうそうそう。しかもね、面白いのが、なんか、通信、なんか、アメリカ政府の通信規制を行う機関があるらしいんだけど、フェデラルコミュニケーションズコミッションっていう、なんか、まあそういう通信規制を行うみたいな。
はいはいはい、
そこに、なんかすでに、あ、なんか、最大100万機データセンターとして機能する衛星を打ち上げるっていう申請を提出してんねんって。
100万機それ受理されてんの？大丈夫？なんか真っ暗になりそうだけどね、あの地球が覆われちゃって、うん、そうなんだ。
そうっていうニュースもあったりとか、まあ、嘘か本当か知んないけどね、なんかみたいなのがあったりとか、はい、まあけどそう、そういうのがあったりとかして、
うんうんうんうん、
うん、なかなか面白いよね。
なんかそうだな、 AI の計算資源とか通信、うん、さっき電気自動車の話が出てきて、なんかそうなると次はなんか電力事業とか結構それこそ核融合的なのに手出してくるんじゃないかなって、
うんうんうん、
なんかそしたら核融合って宇宙空間とかでもまあ、うんうん、合成できるエネルギーというか、まあ、太陽とかもまあ実際に核融合で動いて、まあ、熱を発生してるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでなんか核融合的な分野にイーロン・マスク興味出てくるんじゃないかなって僕は今
興味出てるよね、おそらく
出てる、きっと出てる気がする。そうい
や出てるっていうか多分もうなんか10年前とかから興味出てそうやね
まあ僕はねこの一瞬で思うぐらいだからね、
うん、この感じだと、
うんうん、やってんのかね。
うん、やってるんじゃない。そう、
あーでもイーロン・マスクは
うん
地上に核融合炉を作るのはバカだと挑発してるらしいですよ
あ、そうなんだ。あ、地上
けど地上 に、そうだから、
うんうんうん、そう
宇宙にあるじゃん、太陽あるじゃんみたいなスタンスらしいですね。
なるほどね。
はいはいはいはい、
いやーすごいよね。
いやすごい、ね、
しかもなんか2025年の、うん、まあ、これもちょっとどうなんだろう、2025年かの衛星、打ち上げられた衛星数っていうベースだと 85% がスペース X が打ち上げてるものになって、
まあそうね、バカすか上げてますからねスペース X 今、
うん、
あのね、まあ僕星見に行くの好きなんですけど、まあ写真撮ったりするのも好きだったんですけど、うんうんうん、スターリンクがあの邪魔で星が撮れないっていう問題が、まあ、
うんうんうん、
天体マニア的には結構深刻化してきてるぐらいには、もうあらゆるところに今スターリンクの衛 球を覆ってる
よ、星だと思ったら衛星だったみたいなね。
あ、そうそうそう、はい、であとは天の川取ろうと思ったらめっちゃシャーってこう線が入っててスターリンクが通過した後だったみたいな。
あ、なるほどね。
が日常的に起こるぐらいには今もうすでにね、あ、実はスターリンクの衛星って宇宙にそん、まあ、もう飛び立ってるというか運用されてるぐらいですから。
うんうんうん、
ね、すごいよね本当に、
うん、でそのスタースペース X が、まあ、上場すると、
うん、
これは史上最大の IPO になるのかな。
やっぱそんぐらいになるんだ。
これがなんかどれくらいすごいのかというと、
はい、
ソフトバンクグループが時価総額 39.4 兆円
はい39.4
らしいですね。
うん、
で、まあ、一時的には49兆円超えで、まあ、トヨタの国内首位だったと、まあ、だから50兆円弱ぐらい。
はいはいはい。
で、スペース X は、まあ、一応なんかその初めの上場のタイミングでは265兆円なんだけど、ちょうど昨日のニュースぐらいで400兆円をなんか超えたみたいな規模に達した。
10倍近くってことですか、ソフトバンクの。
そうそうそうそうそう。
もうよくわかんないですけどね、400兆円とか言われても
ね。いや、わかんないよね。
ああ、そうなんだ。
うん、でね、これでカーサーを買収して、
うん、
どうなってくんだって話よね。
まあ、なんかもう地球規模にもうね、なんだろうな、地球規模で一番でかい会社になろうとしてるなのか、もうなったのかわかんないですけど、ぐらいの勢いありますよねきっとこれ、
うん、一応なんかトップ10入りぐらいはしてるらしいね。
これより大きい会社あんだ。まあ、あるのか。
うん、
そうなんですね。すごい世界だ。カーサーはもう買収されたんですね。そして今調べたら、
あ、買収されたんだ。
うん、合意に至ったみたいですね。ちょうど今日の未明ですかね。
うん、はいはいはい。おお。
まあ、でもね、カーサーはもともと VS コードのフォークからスタートして、まあ、エディターと AI を統合するっていうところで非常に、
うん、
あの、まあ、盛り上がってましたけども、最近だとね、コンポーザーモデルとか、まあ、カーサー独自モデル作って出してたりするので、なんかこのスペース X もね、 XAI 持っててグロックを開発してるっていうところがあるので、
うんうん、
なんかまあ、オープン AI とかアンソロピックを超えるような AI が、フロンティアモデルが出てきたら嬉しいですよね本当に。
うん、
利用者の僕として見れば、 AI 開発をしてる自分として見れば、
うんうんうんうん、いや、まあ、ということで、はい、イーロン・マスクってすごいんだ、すごかったんだなっていう もちろんもともとすごいとは思ってたけど、思ってた以上にすごかったんだなと、はい、はい、いう話でした。はい、じゃあこれで今日は以上にできればと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。はい、まあ、今回はですね、まあ、イーロン・マスクすごいなっていうところで、スペース X とか、まあ、今、ね、今っていうかもうずっと話題に絶えないですけれども、あの、母さんを買収してっていうところで、ちょっとそこでなんかおすごいなと思ったので、ちょっとその話ができればなと、ちょっといつもと違う感じで、の話に、なりました。まあ、いつもはね、あの、どちらかというと、まあ、開発周りのこと、システム開発周りのこと、 AI 駆動で、システム開発どうしていくんがいいんだろうみたいなところを、まあ、普段の仕事を通して、まあ、得た知見であったりとか、まあ、悩んでいることとか、話して、おります。はい、なのでもし、気になった方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。